聖書を朗読いたします。創世記13章1節から18節をお開きください。新共同訳聖書の旧約聖書16ページです。アブラムは妻と共にすべての持ち物を携えエジプトを出て再びネゲブ地方へ登った。ロトも一緒であった。アブラムは非常に多くの家畜や金銀を持っていた。ネゲブ地方からさらにベテルに向かって旅を続け、ベテルとアイとの間の以前に天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に祭壇を築いて主の御名を呼んだ場所であった。アブラムと共に旅をしていたロトもまた羊や牛の群れを飼い、たくさんの天幕を持っていた。その土地は彼らが一緒に住むには十分ではなかった。彼らの財産が多すぎたから一緒に住むことができなかったのである。アブラムの家畜を飼う者たちとロトの家畜を飼う者たちとの間に争いが起きた。その頃その地方にはカナン人もペルジ人も住んでいた。アブラムはロトに言った。私たちは親類同士だ。私とあなたの間ではもちろん、お互いの羊飼いの間でも争うのはやめよう。あなたの前にはいくらでも土地があるのだから、ここで別れようではないか。あなたが左に行くなら私は右に行こう。あなたが右に行くなら私は左に行こう。ロトが目を上げて眺めると、ヨルダン川流域の低地一帯は主がソドムとゴモラを滅ぼす前であったので、ツワルに至るまで主の園のようにエジプトの国のように見渡す限りよく潤っていた。ロトはヨルダン川流域の低地一帯を選んで東へ移っていった。こうして彼らは左右に分かれた。アブラムはカナン地方に住み、ロトは低地の町々に住んだが、彼らはソドムまで天幕を移した。ソドムの住民は邪悪で、主に対して多くの罪を犯していた。主はロトが分かれていった後、アブラムに言われた。さあ目を上げて、あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。見える限りの土地をすべて私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。大地の砂粒が数えきれないように、あなたの子孫も数えきれないだろう。さあこの土地を縦横に歩き回るがよい。私はそれをあなたに与えるから。アブラムは天幕を移し、ヘブロにあるマムレのカシの木のところに来て住み、そこに主のために祭壇を築いた。以上の聖書箇所より、神の民の源流と題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
本日はアブラハムというユダヤ人の信仰の祖と言われている人が登場します。以前の彼はアブラムという名前でした。主がアブラムに対して改名の命令が与えられたので、彼は後にアブラハムとなりました。創世記17章の5節にそれは記されていることです。したがってアブラムという記述は聖書の誤字脱字ではありません。ハが加わるだけでヘブライ語には深い意味が付加されるのです。ハは聖なる対象に対して、また呼吸する息など命に関連して用いられる、いわば高等な言葉です。この改名はアブラムに主なる神が現れ共に歩んだ重要な意味を持つのです。アブラハムの原初についてこの聖書に従い、本日の関連している説教箇所ではアブラムと呼ばせていただきます。まだ律法もなく、ユダヤ教の片鱗すら現れていなかった時に、アブラムに主が働きかけました。この時代はアブラムも父親世代から続く土着の神々を祀っていたと考えられます。アブラムの出身はカルデアのウルと書かれていますけれども、いわゆるペルシャの国のあたりです。 まるっきり彼も本当にイスラエル界隈からではなくて全く違う外国から来たようなものです。しかしこのアブラムに対して主が語りかけた、そこが始まりです。いわば創世記の最初に主が言葉として、まず言葉があったと言われていますけれども、アブラムに対しても全くその土着の神々を普通に先祖代々祀っていたのが、突然主が言葉として現れたことが、またこのイスラエルの歴史の始まりにもなるのです。アブラムはそれが主であることを覚えて祭壇を築きました。ベテルと愛の間がその場所です。ヨルダン川の西岸側、潮の海で有名な死海に比較的近いところであり、広くはカナン地方です。アブラムたちは主の言葉を受けた後、紆余曲折あってから再びその記念すべき場所に戻ってきたのです。このアブラムへの言葉がユダヤ教の片鱗であり、イスラエルを導く神を信奉するまでに変貌を遂げるのです。そして後のイエス・キリストへの私たちの信仰にもつながるのです。さてアブラム一族は遊牧民であり、天幕の生活をしていました。生活スタイルがどうこうではなく、彼らは非常に裕福だと言われます。特に家畜など群れの規模から明らかです。耕作が終わった畑地に羊やヤギを誘導し、草を食べさせたりします。移動の連続ですが、何箇所もの土地を通過するとき、土地所有者に警戒感を与えないように彼らは注意していました。大所帯だと土地の侵略者として見間違われるかもしれないからです。その地方にはカナン人もペレジ人も住んでいたとあり、彼らといらぬ争いを避けるべく慎重な対応が求められるでしょう。何も遊牧民は彼らだけでなく、他のグループも存在します。その中でアブラム一族が際立っていたのです。大所帯だと小回りが利かないし、より広大な土地の草が必要です。また水飲み場の確保も重要で、聖書にも水飲み場での羊飼い同士の争いが記されます。町中と異なる環境下でありながら、生き物のために細やかな気遣いを要するからこそ、アブラムと甥であるロトの使用人同士で対立が起こり始めてしまうわけです。そこでアブラムはロトに平和に分かれて暮らす提案をしました。本来であれば年長者のアブラムが優先的に土地を選ぶのですが、彼はロトに選択をさせました。彼らは辺りを見渡せる高台に来ていました。ロトはヨルダン川流域の低地一帯の潤っている地域が目に留まります。緑地帯として作物も安定供給されるようで、この上ない住環境に思われます。それは エジプトの豊かなデルタ地帯を彷彿とさせるものです。アブラムたちもひどい飢饉があった時、実はエジプトに滞在した経験があるのです。あのイエス様も乳児の赤ちゃんの頃、ヘロデ大王に殺されそうになってエジプトに一時的に逃げたことがあります。このように隣国のエジプトはその地域の中で緊急避難先としても聖書に時折出てきます。アブラムのひ孫にあたるヨセフがキーな運命でエジプトの大臣になって、一族を飢饉から救い出しただけではありません。そのままエジプトにとどまったイスラエルの民が増殖したことは有名な話です。このようにイスラエルとエジプトとは切っても切れない関係の中に置かれています。話を戻しますと、エジプトは周辺の民族からは憧れられる大国でだと考えられます。その延長上にエデンの園のように美しいヨルダン川一帯の地域が目に映ります。そこは定住するのにエジプトのような理想的モデルだったのでしょう。同時にこの世の価値観が入り込んでくるところなのです。ロトはヨルダン川西岸地域の町々などに移り住みました。そのうち磁石に引き寄せられるようにソドムの町に天幕を移しました。都会暮らしのような生活に憧れを抱くようになっていたのかもしれません。この時は誰もソドムがその邪悪さゆえに主によって滅ぼされるとは夢にも思っていません。ソドムの住民の邪悪な仕業が具体的ではありませんが、いずれにしても神に背く罪を多々犯していました。後の記事からソドムのように格段に風紀が乱れているということがかろうじてわかるのですが、全くそれとは少し違う話かもしれませんが、現代の私たちも都会暮らしか田舎暮らしするために外から引っ越してきて、そのコミュニティに入るとその実態が初めてわかり、時に戸惑いを感じたという話を聞くことがあります。その地域のいわゆるルールとか、もっと身近で言えば隣人がとても突拍子もない人で非常に困っているなんていう話も聞くこと耳にします。もし最初からソドムがそのように風紀が乱れているということを知っていたら、もちろんロトにそちらに行かないように言うこともできましたし、当然読者の我々はロトへの影響を懸念するところでしょう。昔アブラハムの物語の映画があって、その時このソドムの住民の様子が大変大敗的に描かれていました。住民がまるで理性や知性というものを捨て去ったかのようで、少しゾンビに似ているようでした。無論その通りだったかは分かりませんが、当たらずも遠からずという状況だと思います。もし人間それぞれが欲望のままに 行動し、大いなる存在に心を向けないならば、魂が枯渇し無気力になってしまうものだと思いました。やがてアブラハムにもソドムとゴモラの町が主によって滅ぼされることが示されるのです。その中でアブラハムがロトを救い出すべく取りなしてくださるように主に懇願するのです。取りなしのお願いが初めてアブラハムによってもなされたということも後に注目する一つであります。話を戻しますと、住む土地を選択するならば、多くの人はロトと同様に潤っている地域を希望するでしょう。それはごく常識的で自然なことだと思います。選択の分かれ目で、我々人間はその先を見通すことはできません。ソドムのようでなくとも、自然大災害の浮き目に遭遇することなど起こり得ます。言わずもがな、今年はやはり能登半島に起きた、連続で起きたことが非常に何というか恐ろしさも感じ、またその生きることの辛さ、切なさをも感じ、痛切に感じました。いろんなことが起こりうるけれども、主はアブラムに対して、この世の豊かさと同じものを主は与えようとしているのではありませんでした。この世的にはすでに彼は莫大な財産保有者です。アブラムにまだ与えられていないのは実の子供です。すべてをご存知である主が最初にアブラムに現れた時、彼は75歳でした。私が示す地に行きなさいと言われ、一族を挙げて主に従って生まれ故郷を離れてきたのです。この度ロトと別れた直後に、主は再びアブラムに現れます。さあご覧なさい、このカナンの地域一帯を永久にあなたたちのものとして与える。またアブラムの子孫も砂粒のように数えきれないほどにすると、なおも約束するのです。アブラムの後の世代の人々はカナンの土地について特別な思いを持っています。それは祖先アブラハムに神から約束され、永遠に所有することが保証されたものであると心に刻印するからです。カナンの土地といえば、ダビデ王やソロモン王時代の首都エルサレムが象徴的でしょう。しかしバビロンによるエルサレムの陥落後を見ると、ユダヤ人が実効支配を続けて永遠に所有することなどできていません。聖書が示すのは、古い首都エルサレムのその物理的な、エルサレムのその永遠性でもなく、ユダヤ人の優位性でもありません。私たちにとって永遠なのは神の言葉のみです。その言葉はアブラムからイエス・キリストにまでつなげられ、エルサレムでの十字架刑を経て神の御救いを信じ従う者によって今も語り継がれているのです。エルサレムにおけるすべての 出来事は主の栄光の御業です。ユダヤ人を用いて表された歴史的事実を私たちは神の御業として受け入れることです。主の言葉が私たちに及ぶとき、自分とは異なる聖なる存在として特別なものとして私たちは心で覚えます。アブラムも明らかに自分の内から出た発想ではないことが掲示されます。子供を設けてこの代を継ぐものを設けることがに重きが置かれる価値観の時代でありながら、老年期の夫婦にあなた方の子孫が大いに繁栄すると突然言われます。妻のアブラムの妻のサライが聞いたら残酷を通り越して呆れてしまう内容です。けれどもアブラハムが100歳、妻のサラが90歳の時、ついにイサクが誕生します。実に最初の証明と約束を受けてから25年後のことです。主はこの世の豊かさによって私たちの目がかき消されやすいことをよくご存知ですけれども、その人間的な目に映るその豊かさの象徴とは異なる主の栄光をアブラムを通して示そうとしておられます。それはアブラムが想像していることを超えています。人間の手が到底及ばないところを示して、主なる神の主権を示していくのです。イサクが誕生する以前から主は行動拡大の指示をし、縦横無尽にこの土地を歩き回るようにとアブラムに命令します。主が伴ってその目的を果たすのだから、大船に乗ったつもりで進んでいくようにと命じているのです。アブラム一族の裕福さももともとは主が与えたものです。息子イサクも主が与えてくださったものです。イサク誕生の前までは主が示すところには行きますけれど、妻との実の子を授かることについては期待しませんと心の内で常識的に考えていたでしょう。彼は主の命令に従う中にも当初は信じきれない部分を残していたわけです。しかしそれでもいいのです。主が私たち一人一人に期待していることと我々自身が思い描く期待することはずれていると気づかせられる時が来るからです。自分の期待通りにならなかったとしても、そこから主の指し示す同じ方向をご栄光として見ることができるようにさせられていくのです。少しでも私たちが主を信じるならば、その信じるその小さな信仰のところに主の御手の技が大いに働いてくださいます。それではお祈りをいたします。全知全能の父なる神様、あなたの大いなる御業を賛美します。あなたはまたアブラムを通して アブラムの信仰、アブラムがあなたに従ったその信仰を示してくださり、そして私たちはイエス・キリストが与えられ、その十字架の御業によって罪許され、私たちをも許されたものとして神の御国に招き入れてくださいました。あなたの大いなるその御業に感謝する次第です。私たちのは救われてもなお目先のことで心が動揺し、また嘆き泣き言を言ったりし、本当に他人に対しても罪を犯すものでございます。どうかこのような私たちでも本当に御言葉によって日々また作り変えさせてください。そしてますます神様を信じ愛することができますように。どうかまた難しいことですけれども、イエス様に習って少しでも隣人を愛する心をお与えください。主イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。